皆様こんにちは。言葉やムーンキャット管理人のやつでございます。ただいまのお時間は2011年11月19日土曜日の午後18時1分を回ったところでございます。約1週間のご無沙汰、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。本当はね、1週間置いてってことで明日撮ろうかと思ってたんですけども、まあちょっと明日は僕バイトがあるのでだるくてやらないかなと思って1日早めにやっております。すいません。ね、最近、こう、東北より北の地域ではすでに雪が積もる程度まで降ったりしてるようで、雪合戦もできるよ、なんていうのを、ちょっとネットで、見たりしてました。だいぶ冷え込んできてますしね。今日も、東京地方ではかなり雨風が強くて、まあ、そうやって冷え込んできてるようですので、皆様、ね、体調崩してる友達が僕の周りにも多いので、ぜひ体調崩されないようにお気をつけてください。なんか、この辺のことは毎回言ってる気がしますね。今、改めて考えると。まあ、心配は、いいよね。まあ、そんなこんなで今回も始めていきましょう。それではタイトルコール。やーつのぐだぐだ、ラジオ。改めまして、こんにちは。言葉やムーンキャット管理人のやつです。今回はさっきも言いましたが、珍しく1週間しか間が空いてない更新でございます。もうすでにカミカミです。まあカミカミは毎度のことですね。まあ、少しずつ減らしていけたらいいなとは思ってますが、まあ今後もこのペースが守れるかどうかというのは非常に不安というか自信がないところなんですけども、一応今の目標は目指せ毎週更新。大体ラジオってそんなもんだしね。毎日やってるところもあるわけだし。まあ、頑張っていきたいですね。ところで、話は、まあ、ガラッと変わって、リスナーの皆様は自転車に乗りますでしょうか？普段僕はアルバイトに出向く時とか、その他の移動の大部分に使ってるんですけど、ね、最近では自転車の事故増加に伴って都心部で大掛かりの取り締まりがあったりだとか、道路の整備をどうこうだっていうのをね、ニュースでやってますし、個人的に車道を走るのは全然やぶさかではないんですが、車の運転手側からすればね、あれはもうはっきり言って怖いし邪魔なんですよね。僕ももう数年車を運転してないですけど、運転してた頃とかでこう車道をガッと走ってる、まあ若い人とかだったらまだいいんですけど、そんなにフラフラしてないですから、お年寄りとかは非常に不安ですね。これこっち入ってこないかなとか、もうなんかフラフラ走ってるし、ってか、もうね、すごくモヤモヤした感じで走りながら最終的にクラクションを鳴らすっていう結果に終わるっていうね。別に走るなとは言わないんですけど、あんまりフラフラするくらいだったらできればちょっとね、歩道を走るとか、もうちょっと別のところを走るとか、そもそも走らないとか、そういう選択肢を選んでいただきたいところでございます。まあこれはあくまで僕個人の意見ですけど、正直ね、自転車専用レーンの整備とか全くと言っていいほど進んでないですしね。僕が行く道であるのが1本くらいですかね。それもそんな特別大通りってわけでもないですし、そこだけしか見たことないかな、この近辺だと。まあそれ以外の道もほとんど狭いんで、それ以上しようがないんですけど、まあなんだかんだですけど、事故にだけは気をつけたいところですね。と、まあこれまた珍しく割と真面目な話から入ったところで、今回こそは残り25分ほどで終わらせていきたいと思いますね。前回はやった俺すごいとか言っておきながらものすごい時間を押してましたけど、今回は30分で、終わりにしたいなと思っております。それでは、今回も残り約25分ほど最後までお付き合いください。グダグダラジオは言葉やムーンキャットがお送りいたします。 ダグダラジオ。さて、それではいつも通りメインのダラダラお話なコーナーでございます。やつのくだばな。さあ、それではいつも通りダラダラとお話ししていきたいと思います。ですね、今回は前回の台本と違ってですね、こうずらっと書き並べたことを話すっていうわけではなく、ちなみに前回の台本だと、これ裏話みたいな感じですけど、前回の台本だと話すことを大体書いてたんですね。例えばこうさっきのねタイトルコール前のあれですけど、それではいつも通りメインのうんぬんかんぬんとか全部ダーって書いてたんですよ、ぶっちゃけ。もちろんそれ以外のことも話しましたし、それを書いてあるって言っても大筋を書いてあっただけであって、そんなにねそこまでめちゃくちゃ細かく書いてたわけではないんですけど、で今回はさらにそれをもっともっとこうギュッと縛り込んで、トークネタってことで3つほど、今回はご用意しております。まあリスナーの皆様にとってそれが面白い話になるかどうかは僕のトーク力次第ということなんですけれども、うん。ちなみに今かかっている曲は僕の15曲目、自作曲15曲目の Dear My Friend という曲です。これは、前回お話にも上がってたんですが、お友達の、ハッピーバースデーソング、ハッピーバラードっていうジャンルにして、書き上げた曲でございます。まあ、残念ながらまだ詞はついてないですけれども、うん、正直やり始めてから希望の光以外の名前をちゃんと出してないのかなっていう気もするんですが、出していいのかな、これ出していい、誰に聞いてんだろう、俺。まあ出していいかな、ですよね。まあ別に出しても大丈夫かな、まあその辺はまたおいおいね、お話し一つ一つこう詳しく説明していけたらいいかなと思います。あ、次回のトークネタそれでもいいかな。まあそんな感じでね、今回はですね、まずちょっと軽音についてちょっとお話を熱くしたいなと思います。まあ熱くってほどでもないですけど、ちなみに今日は主人公のユイの妹のウイの、フィギュアが届きました。くったりユイっていうのはちっちゃいこうそのユイのね、マスコットみたいなのもくっついてきたんで、もう可愛くてしょうがないです。聞いてるそこの人、気持ち悪いとかキモいとか言わないで、割と真面目にショックです。というのもまあ冗談で置いといて、前回もお話にちょろっと上がったかな、あれしたっけ。軽音は皆様ご存知ですかね。最近では割とテレビとかでもたまに出てきたりしますし、ちょっと前ね、本放送がまだテレビでやってる頃なんかは、たまになんだっけ、カウントダウン TV とかで、上がってたりとかもしてましたし、まあ、すごく人気のあるアニメですね。今割と話題、終わってからでもまだ割と話題のアニメの一つなんではないかなと思います。ラキスタなんかすごくこう収縮度が早かったですけど。で、その軽音なんですけども、12月3日、今日が19日、あと2週間ですね。もう再来週なんだ。再来週に、映画軽音という形で映画が公開されます。今回のお話は、ロンドンだっけ？あ、違うか。まあ、外国に卒業旅行に行こうという話。俺、そこまで話、ちゃんと見てなかったかな。まあ、そんな感じなんですけども。まあ、今から楽しみなわけですよ。もちろんね、そこに至るまでにもちゃんとこう、経緯はたくさんあるわけですが、それを全部語り出すと、30分じゃ収まらない。30分どころじゃないですね。もう、多分、ガーって、いくらでも話せると思うんですけど。まあ、グダバナのコーナーはだいたい15分ぐらいが尺なので、オープニングから続いてると今多分10分少々ってところだと思うんですが、 今残りあと10分ぐらいしかないんですよね。なのでちょっと急ぎ足でちょっと映画の話だけサクッとして、また他のことについてはちょっとまたちょっとってたくさん言ってるね、他のことについてはまた今度熱く、それはそれで別途話していきたいなと思います。でね、その慶應の映画に合わせていろんなグッズとかも出てるんで、それも正直すごく欲しいものばっかりで、まあ泣く泣く諦めてるものもばっかりでもあるんですけど、でやっと先日映画のなんだ、劇場前売り券っていうのかな、チケットを買って、多分今日は届かなかったな、明日かな届くと思います。もう撮ったら、あ、撮ったらじゃない、届いたらあの写真撮って、あのツイッターとかミクシーに日記としてアップしたいなとは思っておりますけれども、で、まあ12月3日なわけです。でそのさらに翌週にはですね、あの前回もお話をしました実験台モルモットさんのセカンドワンマンライブがあります。5時半会場の、5時半会場だよね、ちょっと待ってね、またこんなんかい、5時半会場ですね。で6時開演予定です。ちなみに前回はあの確か6時開演だったのがなんか30分か40分ぐらい押してた気がするんですよね。よくあれ出てきたなとも思うんですけど、そうでもなかったかな。でもまあちょっと前回はね初めてだったからだとは思うんですけれども、結構遅くなってしまったので、あの今回もそれがまあありえそうかなという気もしてはいます。皆様もよろしければね、あの実験台モルモットのホームページに行ってチケットが確か買えるはずなので、ぜひ、一緒に行きましょう。セカンドワンマンみんなで盛り上げましょう。あの高音に弱い人はちょっと気をつけて行った方がいいかもしれません。あの僕はそれで前回右耳が結構やられてましたね。でそんなね、予定って、まあ、みんなもいろんな予定があると思いますけども、を書き込むための手帳っていうのを僕は使ってまして、今まではね、市販されてるすごく安っぽいものを最初使ってて、でだんだんこう変遷っていうほどでもないですけど、新しいものを買っていって、今年去年一昨年の3年間はあのリラックマと、ハッピースケジュールっていうあの手帳がコラボしたものを使ってたんですね。で今回はですね、今回というか来年2012年用の手帳はですね、僕がツイッターでフォローさせていただいて、ミクシーでも前ミクにさせていただいた、ご石さんという、ラーメンズのすごい大好きな方で、つながりを持たせていただいてるんですけれども、が、だいぶ前にその手帳についてちょっとお話を書かれてたので、でそれに影響されまして、ほぼ日手帳を買いました。もうなんか音が変なのかわかんないですけど、ちなみにこれ、箱で来たと、またこれか。まあ、もちろん段ボールって届いたんですけど、ほぼ日って書いてあって、あれこれほぼ日じゃないのっていう、ちょっとツッコミが、個人的にありました。まあ、分かればいいやって感じなので、僕はほぼ日って言ってますが、正確にはほぼ日手帳でいいんですかね。どなたか教えて、偉い人。で、まあ、そのほぼ日手帳を買ったんですが、使い始めがとりあえず今年の12月からなんですよね。またこれ自体は1月からって書いてあったんですけど、12月からでも使えなくはないので、正直今からもう今からっていうか届いたのが先月ですが、もう使いたくて仕方がないです。でも意外とこれ高いんですよ。このカバーと中のその本の方ですね、手帳の方がセットで、僕が買ったやつは大きいサイズだったんですよ。これが A5 かなのカズンっていうタイプのやつだったんですけど、セットで5600円ぐらいして、あ、意外と高いんだなっていう。まあただカバー自体はその後何年でも、まあ、大事にしてればちゃんと使えるものですので、中の手帳だけ2000何年用ない何年用っていうので新しいのを買って使っていくっていう形らしいですね。ちょっとまだ僕もほぼ日手帳はビギナーなので、その辺詳しいことはあんまり分かってないんですけど、まあ、皆様はね、どういう手帳を使っているかはわからないんですけども、まあ、よければこういうほぼ非手帳なんか、ぜひ使ってみてもいいんではないかなと思っております。ちなみにこれなんか、糸井重里さんが、監修っていうのかな?やってるらしくて、 あの名言のな多くもなんかその糸井さんの名言が多いみたいです。僕はまだ全部は読んでないんですけど、一応その日の楽しみということでね。でまあそんなところと、あとはですね、あのまあ今日19日で、あと4日かな、23日、4日ですね、あと4日ぐらいで、あのまあ23日なわけですけどもすいません、23日はですね、僕の欲しいゲームが久しぶりに2つほど なぜか同時に発売されます。まあ大体みんな水曜日発売ですけどね、 CD も何もかも全部一緒に発売すんなよになると思うんですが、まあ、たまたま発売日が重なってしまったということで、今回買うゲームはですね、僕はセブンスドラゴン2020というゲームと、ポップミュージックポータブル2を買います。セブンスドラゴンは、もともとは任天堂 DS のゲームで、それの続編というか、まあ、新作という形で出ております。今回は、東京が舞台で、2020年の東京か、が舞台だそうです。あの、都庁とかも、まあ、完璧に出てきますけど。で、なんだろう、初音ミクが今回キャラクターとして、あの、NPC だと思うんですけど、として出てきて、たりとか、あと主題歌とか、多分戦闘中の BGM とかそういうのも初音ミクが割と出てるんじゃないかなっていう感じは受けました。でまあそのキャラクターメイクっていうのがあるんですけど、職業が5個あって、で男女が選べて、かつその中で声優さんが30人ぐらいかな、確か、いるんですけど、自分の好きな、CV が選べるわけですよ。もうこれはたまらないですね。でしかも今回その参加する声優さん方が僕の大好きな方々ばっかりですので、まず最初のメンツは、女の子ばっかりのパーティーで行こうかなと、だってねもう、その辺言い出したら止まんないからやめとこうでまあそんなセブンスドラゴン2020と、ポップミュージックポータブル2。ポップミュージックは僕のフォロワーさんとかマイミクさんだと結構やってる人が多いんですけど、まあ音ゲーですね、いわゆるリズムゲーというか、あのボタンが9個の音ゲーです。あのビートマニアなんかは5個とか7個とかプラススクラッチみたいな、そういう感じですけど、ボタンが9個の、すごく可愛らしい曲とか、まあ、かっこいい曲のいろんなのあるんですけども、それポップミュージックの、前回同じく PSP で出てたポータブルの続編ですね。今回は、パーティーかなんかがメインになってんのかな。前回がアドベンチャーがメイン軸だったはずなので、まあすごく楽しみですね。前回のポータブルは借り物だったので結局友達に返したんですよ。なのでデータだけ残ってて、今ねやりたくてもできないっていう形なんですけど、最近はちょっとねまたモンハンを あのポータブルサードですねやり始めて、ちょこちょこ今日さっきもねやってたんですけど、さっき言ったか昨日やったのは、ベリオロスっていう、氷河にいるモンスターですね。飛んで跳ねてビッタンビッタンバーンみたいな、足っぽくざいとか、もう牙壊せねえみたいな、結局久しぶりに出たら20分くらいかかっちゃいましたけど、まあそんな感じでモンハンやったりとかね、あとは FF6 をやったりとか、 FF6 についてはちょっとねやっぱりこれも語るには時間が足りないので、まあ、僕よりも友達の方がすごい語れますけど、まあそんな感じで、そのポップミュージックと、なんかなまったね、ポップミュージックとセブンスドラゴンが今は楽しみですね。ただいっぺんに来られるともう遊ぶ時間がっていうそのぐらい作れよって話なんですが、あそうだ、あと全然関係ないんですけど、やつ新しいベッドを買いました。買ったっていうか届くのはまだ先なんですけど、来週の日曜日に届く予定です。まあ、これもね、配送が来て、ここで、僕の部屋で組み立てるそうなんですけど、やっていただいたら、写真撮って、これも、ツイッターとかであげたいなと思っております。いやー、もう、このベッドもね、僕が小学生上がった頃からかな、使ってたはずなんですけど、いや、もう、ボロボロですね。正直、安物ですし、安物って言っちゃ失礼ですけど、下に、こう、なんだ、クッションっていうかあれがなくて、ベニヤ板ペローンって乗っかってるだけなんで、もうすごいボロボロなんですよ、僕が乗っかってましたし。 ね、新しいベッドやっとゲットです。まあこれから先それを何年使うか分かりませんが、まあ僕が一人暮らしになってもそのベッドは持っていくつもりではあります。さて、そんな感じで時間がちょっと迫りすぎちゃってきてかな。うん。で、今回は新しいコーナーをご用意しましたので、次のコーナーに行っちゃいましょう。よくよく考えたらこれ区切りつけなくてよかったんですよね。まあ15分喋った後なんでちょっとやり直しはあれですかといったところで、まずは新しいコーナーのタイトルコールをいきたいと思います。グダグダプレゼンのコーナー。さあ今回初登場のこのコーナーではですね、ヤーツのお友達や知り合い、それからお気に入りの楽曲を、聞いてくれているリスナーの方々に紹介していくコーナーでございます。まあよくあるパターンですかね。うん。まあそんな感じで記念すべき第1回目はですね、実は最初に知り合った時期だけで考えると希望の光たちに次いで実は長いかもしれないてなこさんので、の歌ってみたから最新のさよならミッドナイトという曲をご紹介いたします。ちなみにてなこさんは僕のフォロワー、フォローさせていただいている方で、一番最初に知り合ったのは初木由良さんつながりでしたね。懐かしい。でですね、このさよならミッドナイトという曲はですね、シンガーソングライターのもじゃさんという方が、作詞作曲をされて、それを弾き語っていたのが一番最初でいいのかしら。でそれを編曲して、ボカロのグミにの、グミのウィスパーというタイプですね、に歌わせたのがレルリリさんというか、言いにくいな、レルリリさんという方だそうです。僕もちょっとねこの辺はさっくり調べただけですのであまりあれですけども、にゃにゃにゃにゃにゃでですね、今回あのてなこさんがこちらを歌われていましたので、ご紹介したいと思います。あのヤーツ個人のねちょっと時間の都合上全部はちょっと無理なんですけども、どうぞお聞きください。それではてなこさんでさよならミッドナイト。
テーブルの上に缶ビールとコンドーム、隣で眠ってる僕の
ていただいたのはてなこさんでさよならミッドナイトでした。てなこさんの他の楽曲も聞いてみたいという方はですね、ニコニコ動画でマイリストの1466-8293、マイリストスラッシュ1466-8293までどうぞ。てなこさんにはね、なんだかんだでグダクエの案を出していただいたりとか、いろいろとお世話になってますし、まあ、数年ぶりにね、最近またちょっとお話ししたりする機会ができてましたので、そういった意味で今回はちょっと第1回目にご紹介させていただきました。駆け足ですいませんがね、またちょっと今後何かあればどんどんいろんなところでご紹介させていただきたいなと思っております。さあ、それでは第1回目の新しいコーナーでしたが、今後続いていくかどうかは分かりませんけども、いかがでしたかね。そんな感じのグダグダプレゼンのコーナーでした。よし、今回は30分で収まるかな。まあね、オープニングでもね、実はもうクソもない話ですが的な感じで、前回のこう裏話をまたちょっと話してますけど、あれこれちょうどいいんじゃねとか言っときながら、実は編集したら4分もオーバーしてたとか、おいーって感じでしたけどね。僕の中のイメージですと、こうラジオってだいたいこう何ですかね、30分ぐらいが普通に聞いていられる時間、それもね、こんな有名人でもない僕のラジオですから、ギリギリ限界が30分なんじゃないかなと思います。まあ5分前後なんて変わらないじゃんっていう人もいるかもしれませんけども、まあ有名人とかなればこうね、1時間だとか2時間枠だっていう人もいますけど、まあ、僕はそこまでの気力をまだ持ってるとも思ってないですし、そもそもそんなに有名人でもないですし、お寿司、まあだからね、その30分っていう数字を目安に今作っています。昔はそんなの関係なしでもただ撮りたいようにやってましたけど、まあやっぱりね、こういうのはある程度区切りというか、ビシッと決めたものの中で、決めた時間の中でいかにどう収めていくかっていうのも、自分の技力をアップさせるとか、トーク力をアップさせるっていうのの練習にもなるんじゃないかなと思っております。まあ、編集してる最中にぬわーってことにならなければとりあえずいいです。ため息ついちゃダメですね。今日録音しててですね、もしかしたらこう僕の部屋の障子とか入り口のドアのガタガタガタガタガタガタとか、風のビュービューって音がこう聞こえたかもしれないんですが、そこはちょっと聞き逃していただけると、まあ助かります。まあ多分 BGM に隠れて聞こえてないんじゃないかなとは思うんですけれども、もし聞こえてたらすいません。ちなみに、ぬわーってなんで言ったかっていうとですね、最近タスっていう、タス動画っていうのがニコニコにいっぱい上がってるんですね。多分 YouTube にもあると思うんですけど、実機でこう再現できる可能性があるね、ちょっとこう、いろいろシミュレートを手伝ってくれるっていう、まあすごいのかな、まあそういう、まあいわゆる実機でプレイすれば可能なことは可能だけども、普通にやったらまあほぼ不可能なプレイをやってくれるような、そういうシミュレートするツールなんですけど、でそれでドラクエ5を見てたんですね。いやもうそれでもうぬわーぬわーぬわーばっかりでそんなにぬわーお前ら大好きかよみたいな感じでしたけど、まあでも面白かったですね。そんなにザクッと終わっちゃうのみたいな。タスでやると基本 RPG なんて一撃必ずこうクリティカルだとか、確実に逃げられるだとか、絶対攻撃が当たらないとか、その辺はもう当たり前の話なんでね。まあ、そんなことは置いといて、時間がね、グダグダラジオでは話してほしいこと、テーマ相談に乗ってくれとか、それから 今後はですね、グダグダプレゼンのコーナーで、紹介してほしい楽曲などを募集しております。何かありましたらヤーツまでご連絡ください。メールアドレスはヤーツ 220@lpmc0731.com ya-220@lpmc0731.com です。ツイッターもやってますので、そちらからリプライを飛ばしていただいたり、相互フォローしていれば、ダイレクトメッセージのやり取りも可能ですので、遠慮なくどしどし送っちゃってくださいませ。一息での大変だなこれ。まあそんなこんなでね、相変わらず30分であっという間ですけども、大体30分でしたけど、皆様いかがでしたでしょうか。聞いてくれてる皆様にとって少しでも楽しい時間や心がデロンとするお時間のお手伝いができてればいいなぁなんて思っております。次回は来週撮れるかな。今後もお付き合いいただければ幸いでございます。それではちょっと早いですかね。早くねえか。また次回のぐたらじでお会いしましょう。バイバーイ。グダグダラジオは言葉やムーキャットがお送りいたしました。にゃるにゃるん。